Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samādhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
はい、じゃあ般若心経です。わかあ般若波羅蜜多心経即是故，即是是今如尊行是其悪部，是舍利是。 苦毒をもてあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと今からね、1時間ちょっとお話しいたしますので、もうゆっくりとされてください。はい、始まる前に私セブンイレブン行って必要なものを買ってきたんだけど、一つ忘れてきて、何かと思ったら炭酸の飲み物をね忘れて、それは何も別に私飲むためじゃないんだけど、っていうか炭酸が弾けているところをねお見せしたかったんだけど、まあそれはね後で買ってよ、写真撮って、でそれを今日のポッドキャストのあれにあげますのでね、大丈夫です。今日のテーマはね、最近ちょっと一方で流行ってるんですけど、微炭酸っていうやつですね。微炭酸、微って微細な微ですよ。微炭酸ね、微炭酸とまあかすかな光っていうのかな、かすかなも微の同じ微を使おうかなと思ってますけどね。この辺りね、何て言うかな、多くの人が変な誤解をしてるっていうか、何て言うかな、思い込みがあるっていうか、だから何て言うか、非常に微妙なところでやっていかなきゃいけないのに、あまりにも雑な思い込みがあって、その微妙なところをすくい取れない、でそれで結局自分はもうダメだダメだダメだダメだ、何にも感じない、何にも見えないって言ってるだけなんですよ。これお互いに非常に不幸なのね。もう私としてはもうちょっと、もういい加減に入ってきてほしい。でそれ、ああダメです、もう私何も感じませんってね、ちょっともう勘弁してほしいんだけど、本当にね。でそれがどうもなんかね、非常に乱暴というか雑な思い入れがあって、でそのために自分で引っかかって転んじゃってるとしか思えないのね。なので、今日はね、まあそれはね今日の最後の方で 取り上げますので、ビタンさんとかすかな光、あのまあちょっとね、なんていうかな、これはなんていうか、まあ多分瞑想の、誰かの瞑想の体験なんて読んじゃうと、まあ結構派手なこと書いてあるわけですよ。だからそれは全然嘘じゃなくて、結構派手な経験をする人っているしね、まあ一本でも何人かねすぐ皆さんが思い浮かぶ人いるでしょうけど、でもその人たちにとってはもうなんか、まあ別に派手っていうよりかもうなんかもう圧倒的な、それこそまさにあの UFO が現れて宇宙人が降りてくるときは光がわーって出てくるじゃないですかね。それでまあなんだか なって、でそこからまあ、ね、そういう映画が始まる。でまあ、そのぐらいまあやっぱ強烈な経験というのがまああって、なんだこれはっていうとこから始まる人もいるけれども、いるけれども 大半はそうではなく、もっと地味な話なんですよ。地味な話なんだけども、地味で終わるんではなくて、地味なとこからちょっとだけ何か始まって、でもまだ地味で、でもまだちょっとだけ何か始まってまだ地味でってね、でそれを永遠にやっていくうちに結構地味じゃなくなってくるっていうね、そのあたりですね。だからなんていうかな、このあたりで変になんていうかな、謙遜して、悪い意味での謙遜してほしくないのね。悪い意味で、あ自分はどうせダメなんだというような思い込みは絶対にやめていただきたい、ね、そんだったら瞑想なんかする必要ないじゃないですか、ね、いやだからそれはヨーガで、私体が軽い硬いんだよっていきなり言う人っているじゃないですかねまあそれは分かってるよね。いやだからヨガ教室ヨガクラス来たんでしょってね。でだから分かった上で、じゃあそこからね、少しずつやっていきましょうって話で、私体硬いがヨガなんかできませんって、じゃああなたなんでヨガクラス来たんですかっていう話じゃないですかね。だからまあそれはいいのよ、ね、全然ヨガの先生たちみたいにね、本当綺麗にピターってね、会見がピターって開いてね、前屈がわーってなってわーってなってね、あんなことがだって彼女たちはもうそれがね、それを教えて、もうそれを毎日ものすごい時間ようやってるんですよ、その先生たちはね、先生になった人たちはね。だからそれは私らみたいに週に何回かし何時間かしかやらない人間には追いつくわけがなくて、だからそれはそれで、でまあ人生後半戦になってね、体が硬い人が若いヨガの先生みたいなことできるわけないんだけど、まあ、そんなことする必要全然なくて、少しずつやっていけばいいって話でね。なのでそこら辺で変にね、自分はもうダメなんだっていきなり逃げを打たないで、丁寧にやっていただきたいわけね。それについてはまあちょっとね、それはまあ今日のメインテーマなんだけども、まあ後半で、取り上げることになりますね。それでサイトの一般のサイトの今日のポッドキャストのところに写真としては炭酸がスワーって、ね、上がっているのをね、ウィルキンソンがなんかの炭酸後で買ってきてやりますので、ね、はい、それでですね、いくつか、告知をしてからですね、しばらくね、李さん、そこの、手帳あります？手帳あるの。ちょっと渡してくれ。はい。ありがとう。はい、しばらくは、鎌倉の会と思ったんだけど、10月の最初の日曜日ですね。え、じゃあ今度か。あ、今度じゃないの。しまった。しまった。わ、何も告知してないわ。やばい。はい、今度の日曜日ね、10月の4日、目黒不動尊の青空の瞑想の会をやります。ね。私と板橋さんとでね。うっかりしてた。ごめんなさい。はい。 なんで、まあ、すぐに明日にでもイベントのあれページ立ち上げますね。でそれ以外はしばらく土曜日の座禅会と日曜日のね今日みたいな鎌倉マインドフルネスの会があって、でそれでですね、最終の週末を神無月接心に当てています。23日の金曜日始まりで26日の月曜日終わり、3泊4日ね、3泊4日、これは毎年体育の日の連休を利用してたんだけども、今年はちょっとねオリンピックの関係上みんな7月の方に行っちゃって10月は何の連休も休みないんですよ、ね、なのでもう連休がないのでしょうがないから、3泊4日でねコンパクトな会をしようかなと思ってます。もちろんいつものね蓮雲荘さんで、蓮雲荘さんにはもちろん予約は取ってますので、23日、短いのでちょっと早めにね集まって午後の1時ぐらいに集まってもうすぐにねヨガとかなんかを始めたいなと思っています。告知はまだですね、まあ、告知は多分来週ぐらいに始めますね。今週の終わりぐらいに、3週間前ぐらいに始めるかな。今週の木火金に始めます。あ、いい風入ってくる。いい、大丈夫。ね、そんな感じで、10月は流れていきます。11月も特別にないかな。いつもだとね、10月、11月、目白押しで、四国に行って、広島行って、それから名古屋行って関西行ってそれから奈良行ってとかね11月の初めに、ね、あるんですけど、今年は全部休んでますのでやめてますのでないです。もうずっと土曜の座禅会と日曜のこの鎌倉の会がマインドフルネスの会があるだけで、で、今週の次の日曜日が目黒不動ってね、感じですね。朝からも朝からは8日の日にありますね、木曜日ね。今、弁当はやってますからね、弁当は興味ある人は自由三昧ね来てください。それから次年さんが15日にやりますね。で次年はねついこの間というかついこの間じゃない、一昨日か、この木金って前橋の方でリトリートやってきたんですけども、その話ももうちょっと、その話がちょっとね今日と関連あるのでね、ちょっとその前半のテーマと関連あるからそれ話しますね。それからもう一つのね告知が、木曜日ですね、木曜日から10月になります。10月1日になりますね。でその日に藤田衣装さんとのね帰ってきたマインドフルネスですね、帰ってきたアップデートする仏教、ねをオンラインで Zoom でやります、ね。これで前回本当に100名ね、 Zoom っていうのは有料、最初の有料コースが定員100名なんですけども、100名とうとう行っちゃってね、まあ、ただもちろん欠席した人とかいるんで、まあ、あふれはしなかったんですけどもね、今回も多分行くと思いますので、ぜひぜひ、まあ、いろんなとこで告知してるから、Facebook とかね、なんかいろんなとこでやってるから、ぜひおいでください。7時半ぐらいから始まって私と一緒さんがガチで話して対話するのと、それから参加者同士がね、ブレイクルームって言って、少人数に分かれてそこで、みんな話すっていうのとね、のもありますのでね、一方的に聞くだけじゃなくてちょっと皆さん自身が話をする、ちょっとグループで話をする機会もありますから面白いんじゃないかなと思いますね。PTX で、チケット売ってますのでね、それをチケット購入すると Zoom の、 URL が送られてくるという、多分そういう仕組みになっていますからね。私 ではなくて、あの飯田さんたちですね、飯田さんと藤村さんがあのスタッフとしてやってますので、ね、まあ、全部あのそのページに書いてありますので、その絵に従ってくださいね。あ、もちろんもちろん、あのズーム使えますからね、ズームの、あの準備しといてくださいね、あのパソコンと、あのパソコンがない人はあの iPad とかね、 iPhone とかね、スマ Android でも大丈夫ですけど、ね、してください、ね。それが7時半だったかな、7時半ぐらいからやってやりますのでね、まあそれ、これはあの衣装さんとはあの、もうね、何回も何回もやって、やるたびにね次のテーマが出てくるので、あのまあ続いてるんですけどね、全然あの単調になるってことないんです。私も一度の話だと余計なんかまた新しい発想が生まれて、あのその最中にも生まれるし、その終わった後でも生まれてくるのでね、あの結構楽しく、ね、別に私と一緒だ必ずしも 100% 同じ意見ではないんだけども、かなり激しく対立するところもあるんだけど、まあでもあの同じバックグラウンドなんで、あのバチバチやってね、あの普通ね、なんか意見が違うといきなり喧嘩ってなっちゃうじゃないですか。あれも本当不思議な話で、意見が違ったからって喧嘩する必要全然なくて、あので仲良くするために意見を同じにしなきゃいけないと、それもないわけで全く違う意見で仲良くするといくらでもできるはずなんですよ。でそれができないというのは本当に不思議で、ね、まあ、それで、まあ、ちょっと私と一緒さん、ま、見習ってほしいってね意見が全く違うんだけど、まあ、楽しく仲良くやるっていうね、いうあのことですのでね。でまあね、あのなぜ仲良くできるかっていうのは、まあちょっとね、私らは本当修羅場を一緒にくぐり抜けた関係なんでね、あのまあ今の多少のマインドフルネスに対する意見の違いなんてそんな大した話じゃないんですよ、本当に、ね、はい。でね、それで今もう衣装さんの話が出ちゃったんで、2週間前かな、あの2週間前のね、ポッドキャストの写真見てもらったらいいかと思いますけども、あのティク・ナット・ハンさんと我々との対話の、ね、写真を、ポッドキャストのページにも上げてますのでね、あのそれもご覧になったと思うし、あと今朝ねフェイスブックにドドドって上げたんで、その中でもあの写真載せてますからね、それもう一回ちょっと見といてくださいね。っていうのは、あの今度のね、木曜日の対話っていうのがまさにあの、1995年からの25年を振り返るっていうね、そういうテーマなんですよ、ね。でまあ、私らが今仏教 3.0 って言い方をしているのは、もう私が勝手に頭の中でひねり出したものではなくて、まあ、歴史的経緯があって、あの少しずつ進んできた形ですね。で1995年に非常に大きな転換があって、でそれから5年しばらく地下に潜って、地下でマグマが形成されて、でまあその間にいろいろあったんだけども、で21世紀になった時にそのマグマが地上に出てきた、ね、でしばらくは、この20年はそれがほぼ支配的になっていたんだけども、この20年の間に別のマグマが、出てきて、まあ、地下ってわけじゃないんだけど結構目立つところにね出てきてだから21世紀に入った時にドドドって外へ出たマグマがほぼ支配的になっていたところに別のマグマが、現れて、まだこっちの方が強くてね、別のマグマはまだ弱くて、たんだけども、まあ、2020年になるとこの、別のマグマがドーンとね行くだろうなっていうと思っています。2021年になるとね、それが多分皆さんが、 まあ、皆さんが仏教とどれぐらいコミットしてきたかは知らないんですけども、まあ、コミットって、まあ、せいぜい、まあ、本屋さん行って仏教書のコーナーに、通う、あるいはいろんな先生のところの法話を聞くとかね、瞑想会行くとか座禅会行くとか禅寺行くとかね、ようなことをしながらこの25年の空気を吸ってきた人たちならば理解してもらえるはずなんですよ。私が今言ってることかっていうのは、今私はマグマとかそういう言い方してるから、それぞれのね、個々のいろんな出来事があるけれども、それを、支えるもの、あるいはそれを生み出したもの、っていうものが一つ、まあ、四つの、だからまあ三つの大きなマグマがあって、それが交代してきたっていうのが、いう話ですね。それがまあ、仏教 1.0、2.0、3.0 って言い方をしてきたものですね。だからまあそれぞれ、もちろん私と石田さんが 1.0 とは何か、 2.0 とは何か、 3.0 とは何かについて、まあ例えば永井さんが加わった仏教 3.0 を哲学するの定談の中でも話してきたけれども、あれはもう永井さんがいたから恐ろしくインテレクチャルな、ね、議論をしてたんだけれども、まあ、まあそれはそれでいいんだけども、だけどそれにはそのもっとバックにはもっと大きな、なんかマグマのようなものがあって、でそれがみんなをいろいろ巻き込んでいくので、必ずしも知的にどうこうっていうだけではなかったんですよ。つまり 1.0 とか 2.0 とか 3.0 とか単なる概念ではないわけね。もっと人、もっとたくさんの人を巻き込んで、たくさんの人の生き方を巻き込んで、でそれで大きな流れを生んできたっていうことですね。そこら辺どうですかね。でだからこの3つの流れがあるところに、皆さんがいきなりどっかの瞑想会に行きました、どっかのお寺に行きました、何かの本を読みましたって言っても、で皆さんその3つの流れを知らないで行ったらちょっと分かりにくいかと思います。でもこの3つの流れを知った上でこの本を取るとかね、この本が今本屋さんに並んでるのを見るとかね、あるいはどっかの瞑想会に行って そこの話をダルマトークを聞くとか、どっかの瞑想会に行って瞑想をね、ヴィパッサナーを教わる、シカンタザを教わる、ね、そういうことをしたら、この25年間の皆さんのそれぞれの経験が全部この3つで収まりがつくはずです。そしてその3つをきちんと押さえれば、あ、私があの時本屋で手にしたあの本はそういうバックグラウンドだったのね、私が瞑想会行って感じたものは、あ、それか、そこから来ているのねっていうことは全部わかるはずです。本当にね。その整理をね、今度の木曜日に石田さんとできたらいいかなと思います。まあ、だから今日の話もね、それのまあ準備になるような話をね、していきたいなと思います。っていうか、まあここは数週間の話は全部そこなんだけども、いや、何も別に一緒さんとの対話に備えて準備してるわけじゃないんだけど、まあ、話の流れとしては今そうなっちゃってるんでね、じゃあそれはなんか仏教界という非常に狭い世界の出来事で、私、まあ仏教、まあ瞑想には興味あるけど別に仏教とはあまりっていうようなね、人も含めて、この大きな流れっていうのはそんな仏教界で小さな世界の話ではなくて、もう本当に日本全体を含んでる話なんでね、なのでちょっとちょっと私はもう一言です。すいません、それはあなたにとって一言ではないです。これを一言と言える人は一人もいないです。日本列島のこの中にはね、なので、 まあ私と石田さんもめちゃくちゃ当事者もど真ん中の当事者なんだけどもど真ん中のど真ん中の当事者なんだけども、だけども皆さんそれぞれが ある程度私らほどじゃないけれども、それぞれがみんな当事者です。本当に、ね、そういう感覚でちょっと今日の話をねお聞き聞いていただきたいなと思います、ね。で例えばねそれは今日のまあ今日ここ数日のいろんな、まあ、毎日毎日ニュースがいろいろ出てくるじゃないですか、ね。でそれで、まあ、一つちょっとと思うのは、まあ、中曽根さんがね中曽根元総理が亡くなって、まああれは何内閣と自民党の合同葬儀ってねなっていて、でそれに対して9000万円の支出を、ね、予備費からするって決めた途端になんかやたらに違反が出てきちゃって、そんな9000万円も税金使うなとかね、ちょっとびっくりですね。なんていうかな、9000万円使うことにびっくりじゃなくて、9000万円を使うって100票になった途端にそれに対する抗議が殺到したことに対してちょっと私びっくりなんですよ。いやだって中曽根さんですよ、ね、別に中曽根さん の政治家としてのどうこうはじゃなくて、いいも悪いもなくて、まあ、あの方のポジションね、でそういう方が亡くなった時にやるお葬儀、ね、これも完全にパブリックなものだから、で当然、ね、もう国葬ではないけれども、まあ、それに準じた形になるから当然お金かかるに決まっててだって個人の普通のねおじいちゃんたちのお葬儀だって数百万かかるじゃないですか、普通に。半端なくでちょっとあれしたら500万かかっちゃうじゃないですか、ね、でそれと9000万円で言ったら9000万円で済むのっていう感じ。いや多分済まなくて、まあ、もっといろいろ他のところでお金動くんでしょうけども、ね、9000万円でお金かけすぎっていう感覚ちょっと私全く理解できないんだけど、いや高にはね政治家です。9000万円って言ったらね、菓子パンをいくつ買えますってやって、で、この菓子パンを配ったら、お腹が空いた子供たちも、あれなのに、なんで9000万円をお葬儀に使うんだ。ちょっと待ってくれよ、日本ってそんなに、そこまで貧乏だったのって話で、それ全然別の話でしょって話なんですよ。ね。で、まあ、こういう発想は、まあ、家庭の中では ねお父ちゃんの、ね、あれにだったらその代わりに子供にちょっと使いたいとかね、 お母さんがそういう頭の使い方するのはもちろんわかるけれども、だけどこれ全然国家の話だから、そういう感覚で論じては絶対いけない話でしょ。で、まあ、そうなんだけども、でこれはそこがポイントじゃなくて、何が言いたいかという、要するにお葬儀にお金をかけるっていうこと自体に非常に、まあ、みんなが抵抗を覚え始めている。で、まあ、一つの理由がもちろん日本全体が貧乏になってるっていうのもあるし、それからこれもよく話すけども、今ねもちろん平均寿命はものすごく高くなって、だから、まあ、普通の人が働いて会社を定年してから亡くなるまでにもうすでに数十年経っちゃってるから、だからもうこの80、90で、ね、亡くなる方のお知り合いというのもほとんどもう いなかったり、まあ、その人が会社のね会社でいい役をついてたとしてもすでにもうかなり経っちゃってるから、今さら、この人とこの人が何十年勤めた会社とがそんなにつながりがもうない、ね、でそれが以前だったら、ね、定年になって定年までギリギリまで働いて、それでやって、で定年になって、 引退して、まあ、それから数年後に亡くなったっていうんだったらね、まあ、会社が出てきて、ね、元の部長さんね、元の専務さんの、お葬式をするっていうのは分かるけれども、まあ、そこが全然違ってきたっていうね、社会的な変化ですね、があるけれども、まあ、そういうことはまあ置いといて、それ以上にお葬儀っていうものに対するなんていうかな疑いの思いとか、これが結構すごいんですよ。で、一つはね、まあ、まあそれ以前が、葬儀とかそういうものに対してもものすごいお金を使ってきている日本社会がですね、それの反動で、まあ、一つは、まあ、今実際お金がなくなってきたからっていうのもあるし、ね、だけどもちょっとこれには今までのようにお金は使えない、お金がないからっていうのも理由だけども、それ以上に、これにお金を使う意味をあんまりもう感じないっていうことなんですよ。だからそっちの方が大きいですね。で、まあこういうことに関してね、お墓にしろ何にしろあまりにも値段が高すぎちゃって、もう普通の人たちには手が出せなくなっているから、もうお墓もいらないし、ね、お葬式もいらないし、ね、いう方にもう今流れている、ね、でそれと実は仏教 1.0 というのは もちろん深く関係していて、でそれが一番如実に出たのが1995年だっていう話なんですよ。だから仏教 1.0 から 2.0 へ移行する最初の鍵が1995年 でその次の鍵が2001年ぐらいなんですよ。だから1995年から2001年の間に密かにいろんな、仏教 1.0 から 2.0 への移行の移行期で、だけどそれは完全に地下に潜っていて、で2001年ぐらいから表に出て、で大爆発を起こして、で2001年から今年2020年までのこの20年間を、支配的だったのが仏教 2.0 なのね。その感覚わかるかな、ね、でこれここら辺全部私全部関係してるので、ってことはね、どういうことかというと、まあ私がよく1995年が、まあ、これちょっとね、伊調さんと話す前にちょっと準備として今話してるんだけども、1995年がなぜ、まあ私はよく焼け野原になってったって言い方をよくします。仏教界がですね、でそういった時に反応が2つに真っ二つに分かれて、焼け野原と言って、なんで焼け野原、別に焼け野原なんかなってないじゃんっていう人と、うん、まあそうだよね、あの時焼け野原になったよねっていう人とね、2つに分かれるんですよ本当に。だから私が焼け野原になったって言っても、これ別に歴史的事実というか、歴史、全ての人が認める歴史的事実ではないわけね。まあだから1945年8月15日で日本は焼け野原になって、でその後が戦後が始まったよねって、これも誰もが認める歴史的事実じゃないですか、ね、まあだからそれを認めたくないって言って、8月14日から15日にかけて、ね、いろんな抵抗があった。でそれを描写したのが日本で一番長い日っていうね、あれだったんですけどね、まあこれはお盆の頃にね、何回か取り上げたんで、映画見た人多いかと思いますけどね、映画、見てない人ね、これ古いのと新しいリニューアルのがありますから、どちらもアマゾンプライムで見れますからね、ぜひ古い方を見てください。古い方は昭和42年ぐらいにできたもので、三船さんとかね、 あの劉知秋さんとかもう山村壮さんとかね、あの本当に私らの世代にとってのもう大スターたちが全員出てますね、ほとんどね。あのですので、あのそちら見てくださいね。でまあだからそういう抵抗もあったんだけども、だからそれを認めないっていう人たちもいたんだけども、まあ認めざるを得なくて、なった、ね、それでガラリと変わった。だからこの1995年の3月20日っていうのは、まあそれは多くの人にとって大ショックの日だったけども、それで何か焼け野原になったとかそういうことを感じるのはまあわずかなお坊さんたちだけで、まあ普通の仏教教団っていうのは何も感じてないし、まあ普通のお坊さんたちにとってはまあ単なる、あ、なんかバカな彼とかなんかバカなことやったみたいだね、俺たちはね、俺たちは生徒だけの仏教だからもう一切関係ないよね、本当にあいつらバカだよねって言ってただけなんですよ。だから1995年は別に、あ、なんかバカなカルトが自滅した年だねっていうぐらいの認識だから、全くの、だからといってその時日本の仏教界がぶっ潰れたとは全く思ってないわけなんですよ、ね、だけどあのやっぱり潰れたのは潰れたと私は思ってるって。でその証拠に 1.0 から 2.0 への転換が、初めての転換がそこで起こったわけで、それはまだ見えないですよ。まだまだよちよち歩きだから、だから多分多くの人は認識してなかったでしょ。でこのよちよち歩きは5年ぐらい続いて、2001年になると誰の目にもはっきりしたんですよ。でじゃあその 1.0 か 2.0 の転換がどうして起こっちゃったのか、っていうのがもちろんこの実はオウムが握ってたわけ、その秘密を、ね、でまあ要するにそこでいろんなものが破れ去っていった。つまり、1945年の8月14日15日にかけて日本大日本帝国っていうのは破れ去ったわけね。もう原発2発も食らっちゃってでそれであの茨城の沖合と、ね、この相模湾の沖合にもう連合国がさあ上陸するぞってねあの待ち構えていて、まあ、日本がポツダム宣言を拒否したらもう一気に彼らは上陸してきて、まあ今頃は日本なかった、まああったとしても全然別の国になってたわけなのね。あのだからまあもうあの絶対ポツダム宣言を拒否することは絶対できなかったんだけどそれはもちろん天皇さんにも天皇陛下にもあの鈴木貫太郎ね首相にも分かっていたから受諾したわけで、ね、あのだからまあ破れ去った、ね、じゃあ1995年の時に何が破れ去ったのか。で面白いことに破れ1945年の時破れ去ったのはさすがに当事者も認めたわけですよ、ね、認めたくないですよ。認めたくないから最後に反乱クーデターを起こしたんだけども、まあそれで阿南さんが腹切ってね、で収めて、あの阿南もちろん陸軍大臣ですよ、ね、あの映画の中で三船さんですねやったんだけど、ね、あのだからあれは何かって言ったら負けたんだっていうことを自分で示したわけですね。だからお前たちもこの事実を認めろっていうことなんですよ、阿南さんの自決っていうのはね。あので負けたっていうことを認めたところから戦後の日本はスタートできたわけで、その時のね、御前会議やなんかでいろいろ話し合いをしていた時に、まあ、鈴木首相さんでね、あの劉知秋首相さんがやってたけども、もしここでポツダム宣言を受けて本当に、 負けたことを正式に認めたら日本にはまだ未来があるって言い切ってるんです、あの人たちは。だから負けを認めることで日本の未来に賭けた、まあ、これものすごく賭けですよね。あの時本当にどうなってたか分かんない、天皇陛下だって戦争責任最高責任者ですからあの何されたってもう文句言えなかったんだけどもね。まあだから天皇陛下はあの時もう自分はもうどうなってもいいからみんなを救いたいっていう思いで受けたわけですね。でまあそこでまあ未来が残ったわけですよ、ね。だからまあ自分の負けを認めるほどまああの時は賢かったって話なわけですよ。それだから未来が残ったんだけど。で1995年ちょっと別なんですよ。要するにで今から振り返ると何が見えるかと思うと1945年と全く同じで、自分の負けを認めた人たち、認めた人たちにはなんと未来が開かれたんですよ。そして認めなかった人はそのままになっちゃったっていうねまあね、だから1945年だと負けを認めないなんてことできなかったわけですよ、ね、もうそれはもう軍事的なものだったから、ね、だからまあ嫌でも認めざるを得なかったあの陸軍ですらね、ものすごい抵抗したけども、あので中にはもう認めないっていうような人があちこちでねいろんなことをしたけども、まあまあまあ抵抗はもちろんできなかったわけね。だから1995年はそうじゃないじゃないですか。これも自主的なものだったんですよ。自主的なもので自主的に負けを認めた人と、これは自主的なものだから別に強制されてないから、まあ、別に負けを認める必要なかったわけね。だから多くの人は負けを認めるって発想す、負けたって発想すらなくて、だからそのまま行っちゃったわけ。だけども一部の人間、まあ私を含めてだけどもは負けたって、まあ負けたな、我々は負けたなって本当思ったんですよあの時。でそしてあの時負けを認めた人間に未来が開かれた、ね、でじゃあどういう負けだったの軍事的な負けならわかるじゃないですか。原発2発も落とされてね、東京焼け野原になっちゃってね、あのもう各地でもう好きなように B-29 がやってきてバンバンバンバン爆弾落としてなすすべもなくて B-29 に対して抵抗すらできなくて、ね、あのまあで南の方ではみんな兵隊さんがみんな飢え死にしていった、ミャンマーではみんなマリバナになって、マリバナじゃないあのえなんだっけえ何マリア、マラリアだ、マラリア、マリバナじゃないマラリアになって、マラリアになってみんなね、別に弾に当たって死んだわけじゃないんですよあの人たちは、ね、みんな飢えとマラリアでみんな病死飢え死にしたわけね。まあその私はそのパオにいた時はもうそのど真ん中だったから、あの、ね、ビルマの盾ごとのね、あの水島上等兵がうろうろしてたのはパオの周辺なんですよ。すごいでしょ、水島上等兵があの勝手にお坊さんになってね、まあまあその後正式にお坊さんになってますけどあの人はね。でも自分の軍隊にあの戻れなくて、あのでもその軍隊はあのモーリアマインのところにあるんですよ。あそこにね、モーリアマインってはパオの一番近くの町なんだけども、そこにあの、捕虜収容所があって、そこにあの日本の軍人さんたちはみんな放り込まれたわけね。で水島だけはあのお坊さんだって逃げて、ね、まあミャンマーでお坊さんの格好しちゃえばね、まあ、日本人はミャンマー人と見えなくもないからあのもう誰も分かんなくて、ね、でそれでもううろうろしてたんですよ、ね、あのまあだからあの私はだから日本の兵隊さんがみんなマラリアになって あの飢え死にしたその現場に、現場ってその後ですけどね、何十年か後だけども、まあそこで、まあそれ分かりますよ、あんなところでね、もうものすごい雨が降って、あのマラリアのあれ持ったあの蚊がもううじゃうじゃいて、まあ私はもちろん網戸があるね安全な場所にいたから大丈夫だったけども、それがなかったらまあ私もマラリアになって死んでたっていうのも分かるんですよ。まあ、だからまあそこまで追い詰められたからまあみんな認めたんだけども、1995年はそうじゃないわけ。自分たちが負けたっていうことには気づかなかったんですよ。でもちろん気づいていたし、何がどう負けたのか、ね、っていうと、でさっきの、中曽根さんに対する9000万円に反発している人に代表されるように、もうみんなお葬式とかなんとかにお金出すのがもう嫌になってきているのと本当に結びついていて、結局それはどういうことかというと、要するにね、リアルには本当には実感できないこと、リアルには本当には実感できないことをもう勝手にそういうことにするっていう話なんですよ。わかります？わかんないからあのね、要するに、まあ、例えばお浄土っていうのがあって、でお葬儀っていうのは一体何のためにするかって言ったらば、もう亡くなったおじいちゃんをその お浄土へ送るためですね。あ、だからもう亡くなったおじいちゃんもう大安心、大丈夫だよ、もうおじいちゃんはちゃんとお浄土に行ったからねっていうのが前提なわけです。まあ非常に大雑把に言うとですね、言うといい。で、それもしそれが信じられたら、お葬儀ってものすごく大事なことじゃないですか。ね。そしてそのためにお金をいくら使ったって惜しくないことじゃないですか。だってあのね、大好きなおじいちゃんとうとうと死んじゃったけど。でも死んでちゃんとお浄土行ったかなってね、なって、でもこれだったら絶対お浄土行けるし、送り込めるし、で行ったっていうねあれもあるし、だったらばそのためだったらいくらお金使ったって全然私かもね、孫としての私全然構わないっていうことで成り立っていた全てのものが、ね、だけどもあのでその時にお浄土がある、そもそもお浄土が実在する、そしてそのおじいちゃんがそのお浄土へ往生した、ね、入っていったことを本当にリアルに実感経験できるか、それともそんなこと全然できなくて、まあそういうことにしましょうって話にするかね話なんですよ。いいですか。で1995年に何が起こったかっていうのはもうまさにここら辺がポイントで、あのもうオウムではない普通の伝統仏教の方ですね、はまあ今私がということにするっていう世界だったんですよ。お浄土があるっていうことにする、そして死んだ亡くなったおじいちゃんはお浄土へ行ったことにする、でそのための儀式がこのお葬儀だ、ね、だから全部ことにする、でそこには何が欠落していたかっていうと、それを本当に実感することなんですよ、ね、だけどもみんなそれぞれの立場でそうした方が都合がいいからみんながただそうしていたっていうだけなのね。亡くなった遺族にしたって、ね、残された遺族にしたってそういうことだったら、まあ、気持ちがなんとか落ち着くじゃないですか、ね、おじいちゃんがどこにも行って、おじいちゃんの体なくなっちゃったから、おじいちゃんがもうゼロになっちゃったから、 あの死んだら終わりだよねって思ったらもうちょっと辛すぎるから、あのおじいちゃんはあのお浄土へ行ったのねって言うんだったらば、あのまあ納得いって、でそのための、ね、舞台装置は、まあ、日本仏教全部揃えてますからね、あのまあそのためだと全然お金欲しくないと思っていたんだけども、でそれがでもどうもそういうことにする世界だったっていうことが、なぜ1995年にはっきりしたかっていうと、結局オウムっていうのがそこら辺を全部はっきりさせちゃったんですよ、恐ろしいことに。どういうことですかね。少なくともオウムの人たちにとっては全てが本気だったわけね、リアルだったわけなんですよ、リアルだったわけで、特にグルと弟子との関係も彼らもう本当に本気にそう思ったわけ。つまりグルが言ってることは弟子の耳にはどんなに理不尽に聞こえたとしても、あの下脱したグルが言う以上はそれは絶対正しいに違いないって思ったわけで、これは宗教の原則からすると正しいんですよ、正しいわけ、宗教の原則からすると。だけども宗教の原則には唯一 の, 原あの絶対条件があって、それは下脱した人がグルの立場に立った場合にって話なんですよ。だから下脱した人がグルの立場に立った場合に、その時下脱した人の言うことが下脱してない弟子にはどんなに理不尽に聞こえたとしても、弟子としてはそれを受け入れなきゃいけない。でこれは正しいんですよ。でその例としてね、先週取り上げたけども、だって禅宗だって全く同じですよ。ね、禅宗、ね、例えば道元禅師っていう下脱した先生グルが、ね、心っていうのは念慮近くではなくて草木なんだ。念慮近くっていうのは、まあ、要するに心って一体何ですかって、ああこのほらほらこれ thinking してるぞ、 thinking したり、ね、物事を認識したり物事をねあれする。ね、そういう、まあ私らが普通に思っている心ですね、 thinking mind ってね、 thinking mind、 それが心だと思っていい、ね、まあそういうふうに私は思っていた。ところがこの下脱したグルはいやいや違うんだ、心っていうのは草木なんだよ、草や木なんだよってね、いきなり言われて、なんじゃそれやってなるじゃないですかね。だけどもこれはもう下脱したグルがね、いう以上はじゃあ私は心っていうのは thinking mind だと思っていたけども、もうこのグルが心っていうのは草や木なんだ、ね、あの松の木なんだ、この草なんだ、ね、この芝生なんだ、ね、で仏っていうのは、障壁伽羅なんだ、ね、私仏っていうのはね、あの仏壇とかね、あのお寺の本堂にいるああいうね、輝いているようなね、あのいろんな法をつけた、ね、人を仏だと思っていたんだけども、仏っていうのは瓦なんだとかねあの壁なんだとかね、この土壁なんだとかね、この畳なんだとかね言われたら、全然思ってたこととは違うんだけども、でもまあ下脱した人がそういう以上はそうなのかなってね思って、そしたらやっぱり我々は、はい、心っていうのは草木なんですか、あそうですか、仏っていうのは瓦が仏なんですか、あそうですか、わかりましたと受け入れるのが正しい態度なんですよ。でもこれ無茶な話ですかね、じゃないでしょ。もう皆さんだったらこの草木ね、今私の席から稲村ヶ崎の森、林が見えて、そこには木があるわけね。で、その ものが心だと受け入れた時に何が起こるの？まあ私らの一方案の理論から言うと、第四図の中の100分の1の存在としての私から一気に第五図へジャンプする、ね、だから心っていうのは thinking mind だとかね、仏っていうのはね、輝くもんだっていうのは全部第四図の世界での常識に過ぎなかった。で、私らは第四図が世界の全てと思っていたから、心というのは thinking mind です、ね、仏というのはこの世界のどっかにいるもので、ね、で thinking mind が目の前のものを認識している、ね、主体と客体が分かれている、そういう世界を生きているから、その目の前の草木が心っていうのはもう完全とそことぶつかっちゃうわけね。で、仏っていうのはこの第四の世界に所属してない、なんかどっか遠くにいるね、西の方にいるなんか特別な存在と思ってしまう。思ってきたんだけども、でも今下脱した先生から、心は草木なんだよ、仏っていうのは河原なんだよって言われて、我々はこの第四図的な世界観の外へ出て、で第五図の立場に立ったらば、この世界全体を第四図から第五図から見てるから、当然、第五図から観察してるのがまさに心なんだから、それは世界全体だから、当然草木が心ってその通りだし、河原っていうのが仏だっていうのはその通りですね。なぜかというと、この場合の心と仏っていうのはイコールだからですか。だからこの第四図世界観、第四図的な世界観でもガチガチになっているあの弟子のその思い込みをぶっ壊すために、その下脱したグルが、心っていうのは草木なんだ、仏っていうのは河原なんだ、障壁が楽なんだね、とか、まあ他の随文記の他のとこではね、我慢ミミズなんだとまで言ってるわけね、我慢ミミズなんだとかね、なんかますますなってくるわけだけど、我慢ミミズったってね、生き物だから当然それはもう、ね、仏だし心なんですよ。だからそうやって我々が下脱した先生のグルの言うことを本気に受け取って、でもそれは我々、私らが今まで持っていた、常識とは違うっていうところで、違うんだけど、でも下脱した先生がそういう以上はやっぱりそれを受け入れるよって言って、受け入れることによって私らは第四図の世界から第五図へ飛べるわけね。だから宗教のシステムとしてはそれで正しいんですよ、正しいわけだけど、もう絶対の条件があって、グルの地位には下脱した人しか立ってはいけないっていう地位ですね。だからじゃあオムは一体何だと思ったの、非常に単純明快な話で、下脱でしてもいない人間が自称グルを自称したってだけの話なんですよ。もう単純明快じゃないですか、こんなに単純明快な話じゃなくて、だからそれなのに、いい、それなのにお弟子さんたちはあの下脱していないあの人のことを下脱した人と受け入れちゃったわけね。だから黒いもの白いも、黒いもの白ってね、それこそ体育会系だってやるけども、下脱した人が黒いものを白って言うんだったら、これは白だろうなってね、それは このグルが下脱してたら正しいわけ。だから心が草木なんだ、心が草木なんだ、草木なんだ、仏っていうのは変わらなんだっていう、どう考えたって黒としか思えない、そんな理不尽極まりないことも本当に、それが下脱した人が言う以上は本当に苦しいけども、受け入れた途端にそれがやっぱり本当だったってことが分かるわけ。白だったってことが分かるわけで、それやっぱり白だったわけね。それは結局迷った人間には黒としか思えなかったものが、でも実際に悟った人間には白って分かっていたから、それを白だって言って、でそれで抵抗しながらようやく、やっぱり白だったって分かるっていうのが、宗教の道筋なんですよ。だけどもこれは下脱したグルしかできない仕事 で下脱したグルしかやってはいけない仕事 でそれを下脱してない人間がそのポジションについてやってしまったっていうだけのことでしょ。だから、ね、地下鉄の中でサリンを撒くなんてもう究極の黒なんだわけね。だけどもそれを、いやこれは本当にみんなを、地下鉄の乗客を救うことなんだって、白だって言い張っちゃって、でそれをそのまま受け取ったってだけの話じゃないですか。でそして、まあ、みんながみんな疑問に思ったこと、なんであんなに、ね、大学とか大学院を出たバリバリのインテリがあんなバカなことやったのって、なぜやったかと、簡単じゃないですか。地下鉄の乗客を救うためだったんですよ。わかります？もう一回言うよ。丸の内線の乗っていたあの乗客たちを救うために、彼らはサリンの袋を傘で刺したんですよ。わかるじゃないですか、ね、これ全部嘘なんだけどもだから救うっていうのが朝原の作り話なんだけども、だけどもそれを信じちゃったってことなんですよ。だってあの人は最終下脱者なんだから、最終下脱者の言うことには絶対正しいんだから、でこの私の迷った心にはね、地下鉄でサリンを巻くっていうのはとんでもないことだけども、でも最終下脱者の目から見たらこれは本当に救うことだっていう以上は、グルがそう以上は、じゃあ多分それが絶対に、多分じゃなく絶対涼しいことなんだ、じゃあ私はこの人たちを救うぞって言って刺したって、実際に、いや裁判の中でちゃんと言ってますよ。それは本当に裁判の記録読んでください。本当に、いや私でっち上げてるわけじゃなくてね。ね、だけどもちろんその後にこれ本当だったのか、いやこれとんでもなかったっていうことで、ね、井上さんとか、まあ、あの辺りがもうみんなぐっちゃぐちゃに悩んだわけですよ、ねね、だけどもこれじゃあ一体どこだ、何だったのって言ったら、だから一般のあのもともとお浄土があるってことにするっていう、ね、ような人たちはもうこれで完全負けてるじゃないですか。何が負けたかっていうと、こっちは本気だったわけね。でもこっちは本気ではなかった。本気と本気じゃなかったら本気の人が勝つに決まってるんだけども、ただこっちは本気で間違っちゃったって話なわけね。だからこっちは本気じゃないから間違いも犯さなかった、本気じゃないから間違いも犯さなかった、本気じゃないから犯罪も犯さなかった、だから別に警察にも捕まらなかった。だからこっちの人は本気で間違いをやっちゃったから、でその間違いはもう世俗の法律から言ったら最悪のことだったから、まあと捕まってね、最終的にね、もう死刑判決が出て2年前にね処刑されちゃった。ということですね。だから当然ある意味本気さでは負けちゃったんですよ。まさかそれを本気で取るやつがいたかよっていうとこで負けちゃったわけね。でそれが敗北ってことなんですよ。1995年の敗北 じゃあオウムが正しいか、正しいわけないじゃないですかね正しいわけないじゃないですかね。そしたら後に残された我々の道ったら何が残るの。もう一つしかないでしょ。今更本気じゃなかった方に行くんですか。まあ、本気じゃなかったら何もかも本気じゃないから確かに犯罪も起こさないし、ね、テロも起こさないかもしれないけど、いやオウムに今更入るんですか、ね、光のなんとかとかに入るんですかこれも意味ないですよね。全く意味がない、ね、まあ、私は本当になぜ彼らがまだに活動でき続けられるのか分かんないんですけども、本当に絶対分かんない。だけどもまあそうであるわけがない、ね、じゃあそしたら1995年3月20日、3月20日以降の、宗教者としての我々は一体何が残ってるのって言ったら、もうたった一つの道しか残ってないでしょ。本気で正しいことするっていうね。もう本気じゃないという逃げはもう通用しない。だけど本気で間違えることも通用だ。もうそれも絶対ダメってね。だったらあと本気で正しいことする以外にないです。ないじゃないですか。でそれが1995年3月20日から5月までの間の我々の状況だったんですよ。うわ本気を見せられた、でも本気で間違えた、あいつらは、彼らは。だったら私らがこれに本当に抵抗できる唯一の道は本気で正しいことをするね。オウムに対する抵抗は何もかも本気にしないっていうではないんですよ。ではないの。それはもう破れ去ってるんですよ。じゃあまあここで敗戦が起こったんだけども、じゃあ戦後の我々は何を頼りに来たらいいのって言ったら、本気で正しいことするって以外にないじゃないですか。だけどもその問題は正しいことで一体何よってねじゃあ下脱したグルはどこにいるのよって、そういう話じゃないですか。それが1995年の4月の状況だったんですよ。で私はもう本当に浪人してたんで、そういうお寺も、まあ私もお寺の中で多少なんとかしようと思ったんだけど、まあお寺の原理とちょっとぶつかっちゃって、もうどうにもならなくなって、でちょっとまあ京都総統選センターというのをちょっともう閉じることになって、閉じて、まあそこから出て、で京都の元のあんたちがあったお寺の近くのいおりにねいたんですけどもね。でそういう状態で私らが4月を過ごして、で誰が来たと思いますか。だって日本に、その時の日本に一番必要だった人ってどんな人かって言ったら、下脱したグル以外にいないじゃないですかね。下達していない人がグルの位置についてあれだけめちゃくちゃなことをしちゃった、ね、で下達で同じく下達していない人はもう、まあ、もう何もかも本気に取らないで、ねやってるけど、まあ、それはもうそこに何の未来もないと分かってる、ね、で下達していない人が何もかも本気にしないのか、下達していないのになんか本気でやっちゃって、まあ、その両方見たわけね、我々はね。そしたらそれを乗り越えるのったら何かって言ったら、もう下脱したグルしかいないじゃないですか、ね、まあ、それしかなかったわけ、日本を救うのは。で誰が来たかっていうとじゃーんってタイが来たわけね、ティクナットハンさんが来た。まあもちろん何回も言ってるけども、別にそれをそうだから呼んだわけじゃなくて、まあ、もちろんその前年から前の年からずっと長い間ね、準備して準備して準備して、ようやく来ていただいたのが4月だったんですよ。本当にね。でそれで まあ、その後の話はもう散々したからもういいけども、2週間前の話聞いてください。2週間前か。話聞いてくださいね。まあ、ここ数週間ずっと同じ話ばっかりしてますけども、まあ、今日は、そういうことで。で、だから、だから、敗戦っていうね、1945年の敗戦は非常に分かりやすいわけ。もうあんな分かりやすい敗戦ないわけね。で、焼け野原って言っても、本当文字通りの焼け野原なわけですよ。広島も長崎も東京もね、大阪も、ほとんどの地方も焼け野原になったんですよ。ね、だけど1995年の焼け野原っていうのは多分見える人にしか見えなかったはず。だってそれでいきなりお寺がなくなったわけでもないし、ね、立派なお寺がバーンってあったしね、ね、大仏さんがいきなりなくなったわけじゃなくて、ね、鎌倉の大仏も奈良の大仏もね、みんな元気で、元気でっていうかね、あってね、だからよそ目には何にも変わってなかったでしょうね。何にも変わってなかった。だけども、私らはもう全部が焼け野原に見えてしまった。焼け野原に見えてしまった。まあもちろんね、あの上久石村っていうのはもう完全に焼け野原になって、実際に全部取っ払いましたけど ね。だけど、我々は、まあ、普通の、ね、大きな大本さんとか何か何の影響も受けないで相変わらずだったけど、だけど私にはやっぱり焼け野原にしか見えなかった、ね、でその時に私は日本が唯一救われる道ったら何かって言ったら下脱する下脱本当に下脱したグルだったんですよ。それだけが欠けていた。で、本当に下脱したグルが1995年の4月にやってこられた、ね、でそして、まあ、あの5月に、日本の出家者と会いたいっていう話になって、お会いできて、で、まあ、みんなが今の絶望を話をして、でそれをディープリスニングしてディープリスニングされて、ね、まさにディープリスニングねされて、でマインドフルにお弁当食べてマインドフルにお弁当食べてで午後のね最後の時に話されて Be mindful ってね、 mindfulness ってねなって、でそれでそれが本当ダルマトランスミッションだったんですよ。ダルマトランスミッションね、電報ですね。まあもちろんね、日本あの禅宗の人たちも、まあ、ダルマトランスミッションやるんだけどもね、ちゃんとな儀式に従ってやるんだけども、まあ私ももちろん受けてるけど、まあそれはねそれで、で本当のダルマトランスミッションね、あのがあの時起こったんですよ。で日本に本当のマインドフルネスがあの時正式に日本に伝えられた、日本の地にね。でその後ね、あの、まあそれを受けて私はまあ半年後半年ロケハンしてなかなか決まんなくてね、まあ、最後は一気に決まったんですけども、ロケハンした果てに、まあ、今年その年の、まあ、11月ぐらいから引っ越し作業をやって、で12月の露発精神でスタートしたんですけど、まあだからまあマインドフルネスを実際にやる場所ですね、をそれが形成前導だったんだけども って言ったらマインドフル分からないんですよ。マインドフル分かんない。じゃマインドフル、ビマインドフルって言われたってね、マインドフルネス大事だよって言われたって、まあそれ、うん、じゃあどうやったらいいの分かんないし。で、まあ私はもちろん、あのもう前週も結構長かったから、十数年はね、時間たつの修行してたから、まあそれはそのまま続ければいいけども、続けることもできるし、座禅もできるし、接心もできるし、サムもね、あの畑も田んぼも料理もね、天蔵もね、完璧にできるし、それはそれでできるんだけど、だけどそれが目的じゃないから、形成禅堂ね、形成禅堂の目的はあのマインドフルネスで、でだけども肝心要のマインドフルネスは全然分かんないっていうね、分かんないっていうねあって、でもまあもちろんその頃からスリランカとかね、ミャンマーとかタイの長老方が日本に次々とやってこられて、まあマインドフルネスを教えられて、そこリエちゃんの隣に座って、今台本が来てまあいいや、分かってください、はいはい、それでやってて、だからその1995年から2001年の間に本当にいろいろあったんですよ。でそのマインドフルネス、まあ、マインドフルネス一番やってたのはあのベトナムの禅じゃなくてテラバの方ですから、あのテラバの先生たちがものすごい活発に活動されてて、だけどまだ少数でね、でもその少数の日本人がもうね、あのものすごい熱くなっちゃって、熱くなって結果として、まあ、ああいう日本テラバダ教会さんのね本部道場ができたんですけども、でその間に形成禅堂で私と島影徹さんとの出会いがあって別にそんなの何も教えたわけじゃないんだけども、まあただ単に紹介しただけなんだけども、その後島影さんが一人でバーンって大爆発を起こして、ね、サンガっていう出版社を立てて、テラパダのマインドフネスの本、ヴィパッサナの本をもう大量出版してね、でも大量出版が成り立ったのはもちろんそれを受け入れる人たちが大勢いたからですね。だからまあそれが全部2001年以降ですね、2001年以降にそれが大爆発を起こした。だからまあ5、6年の間、地下に、地下って別に意識的に地下潜ったわけじゃないんだけどもあの全然見えないところでみんなわさわさやっていて、私は私で高知の山奥で、で島掛さんは島掛さんで高知の山奥から東京帰って東京でね、であと長老たちはまあいろんな場所でねやってて、でそれが2001年を境に大爆発を起こして、それで完全に日本は仏教 2.0 の国になっちゃったんですよ。だからちょっとでも瞑想しようという人たちはもう禅とかに行かないで 2.0 の方へ行ったわけね、テラバダに行ったりヴィパッサナに行ったりね、ご隠家さんやったり、ね、まあ、そういう方、それが主になって、でそれで何人かスターの人がね、ご隠家さんとかそういうスターの人たちが出てきて、でまあ、それで2001年から2020年まで、まあ、これが日本の仏教界のメインになったわけね。だけどまあ もちろん普通の伝統仏教教団もあるけども、伝統仏教教団はやっぱり1995年 の痛手をやっぱり克服できなくて、っていうか痛手を受けたってことすらも気づいてないから、あの全然やることがピンと外れなことばっかりになっちゃって、だから 2.0 に全然太刀打ちできなかった。だからまともに仏教を考え、仏教と思った人たちみんな 2.0 に行ったってことですね。 だけどまあそれはそれでいいんですよ。ニテザルってもうブッダその人の教えだから。だから日本がブッダその人の教えを学ぶっていうのは日本仏教史上初めてのことなんだから、それは大いにやってよかったと思いますよ。私は私も個人的にやったし、でも私だけじゃなくて日本の一般の人たちがね全部やったっていうのは非常に良いことで、でそれがこの20年の間に起こったことですね。ですね。でそれがだから 1.0 から 2.0 への移行ですね。でそれでまあ分かるね、1995年を境に、ガラリーと変わって 5,6 年の間はちょっとマグマとして地下にあったんだけども、それが20世紀になってバーンって爆発した、ね、なんだけどこの20年の間にもう一つの流れが出てきた。それがもちろん仏教 3.0 ですね。だからこの流れをしっかり抑えれば仏教 3.0 の、背景がわかるはずです。じゃあ仏教 3.0 って一体何なのといったときに、もう 1.0 でもないし 2.0 でもない、ね、で 1.0 と 3.0 はどこが違うかというと、まあ我々はまあ、本気だっていうことね、本気だってことと、本気に、まあ、例えばお浄土っていうものがあるっていうことを確信して、お浄土があるってことにするって話じゃなくて、お浄土があってでそこに実際に我々は入っていけるっていうねことですね。じゃあ 2.0 とどこが違うかっていったら、もう本当に世界観が違う。 2.0 ではやっぱりやっぱり一重構造で、ね、我々の心に渇望と嫌悪があって、渇望と嫌悪が苦しみを生んでるから渇望と嫌悪をなくせばいいよねっていう、それが下脱の道だよねっていう、これはゼロポイントへの道だよねっていうのは、まあ非常に頭で考えたらなんとなく納得いくような話なんだけども、まあ頭で考えたら納得いくような話の中にとんでもない矛盾がいろいろあって、でその矛盾に私は、ミャンマーにいた時にミャンマーでまさに 2.0 のテラバダの瞑想のど真ん中やってて、ど真ん中やってど真ん中の最終段階でその矛盾に気づいてしまったって話で、だけどこの矛盾はなかなか理解されないから、まあ一方が何をやってるのかなかなか理解されなかった。で私はだからミャンマーから帰ってきたっていうから、なんか私が 2.0 の人間だと思ってポメソトを教えてくださいなんて言ってくる人もいたんだけども、そうじゃないし、それも全然教える気もないし、ね、だからって 1.0 でもないし、じゃあ何ですか。だから 1.0 があって 2.0 の流れがあって、そして 2.0 のが2001年から2020年の日本の主流の流れだったんですよ。でその中に、まあ、私と一緒さんがアップデート仏教を出したのが2013年ですからね、その頃から仏教 3.0 が、表に出始めている。だけども数があったらわずかなもんでね、まあ、私とか石尾さんとか永井さんとか結構派手な動きに見えるかもしれないけども、数が言ったら全然少なくて、ね、まあ、3人集まれば、ね、朝からで100何人みんな来るけれども、でも他のね 1.0 の圧倒的な数の多さとか、ね、2.0 のあちこちでね盛んにやってるのから比べたら全然少なくて、ね、全然メインではなかった。だけれども、まあ2020年代ですね、まあ、来年から始まるのはもう 3.0 しかどう考えたって理論的にはありえない。 我々は 2.0 の矛盾を完全に超えたし、そして我々は世界観としては 1.0 と全く同じだから 1.0 の人が我々を受け入れるのは簡単で、だけども 1.0 はの言ってることが実感できなかった分を我々は実感する、そこが全く違うねっていう話です。でそれでまあこの25年間の流れが見えるかと思いますけども、じゃあそのだからキーポイントは実感ですね。実感、でその実感のために、一番大事なのが何かっていうとビタンさんです。ビタンさんで後でウィルキンソン の, あの炭酸をコップに入れた時にシュワシュワシュワシュワってなるところを写真に撮って、それを、まあ、今日 の, あのポッドキャストに載せますけども、あのね、まあちょっと私も悪かったって面もあるんですよ。あのまあパワーメソッドなんかだと、ね、呼吸が見える。セアドはね、呼吸を30分かな1時間かなどっちだったかな忘れちゃった。をずっと見続けることができたらニミッタが現れるってね。これはないしビシュヌ・マッカーに多分何かあった表現だと思います。パワーセードの言うことは全部どっかのテキストにあれがあるんですよ、転居が。でまあそれ どちらでもいいんだけども、まあそれでニミッタっていうのはあの印ってこう相ってことですね。あの禅相って、禅の相って、相は相談の相ですよ。奇変に目って書くね。だから要するに形として見えるって話ですね。だから、ちょっと喉引っかかってるだけですから。だから我々が、まあ深い瞑想、ジャーナーに入ったら、で、ジャーナーに入る直前にあのそれの現れが出てくるんだよ。それがニミッタなんだよっていうことで、まあ、あのまあそ、まあ、この花の入り口あたりに、光が現れる、ね、で言って、まあ、私もついそれは、ね、人工太陽みたいなもんだって言っちゃうから、あの、まあ、それはそうなんだけども、私がまあ人工太陽のみたいなもんだとかね言っちゃうし、それからあと名古屋のリタさんあたりがね、ね、背骨にねエネルギーが上がっていくの、こうやって蛇がとぐろを巻くように上がっていくとかね、でポカーンって開くとかね、まあ彼女も結構派手な表現する、あれは彼女の場合は全然まあ実際のことを本当に喋ってるだけだから、こけ落としとかそういうの一切ない。だけどもまあちょっとだから私とかリタさんが結構派手な表現を してきたというのは、まあ、その通りですね。でそうなんだけども、だけどそれはもう最終段階ではそういうもうどうにも否定がしようがないほどの強い光だとかね、どうにも否定しようがないほどの強いエネルギーの動きとかっていうのはもちろんその通りなんだけども、そういう話をあまりにもなんていうかな、まともに受け止めちゃって、まあ、別に私は嘘ついてってわけじゃないんだけども、その自分の置かれた状況を無視して、そういう話をのことだけを考えちゃうとちょっと非常にまずいわけね。でまあまあだから私が、私もリタさんもだからそういうことはなんていうかな、まあそういう話ってなんか単にどっかのヨガのに書いてありますとかね、瞑想の方に書いてありますっていうふうにみんな今まで取っていたが、いやそうじゃないんだよ、これは本当に実際に体験できることなんだよってことを、まあ私ら言いたかっただけなんだけども、ただそれをそのまま受け入れすぎちゃってるとどうなるかっていうと、人工太陽いきなり待っちゃうわけね。 でいきなり蛇がどころまで上がっていくのを待ってしまう。これは非常にまずいです。まずい、ね、これちょっと飛びすぎなんですよ。でそうじゃなくて、皆さんに私がやってほしいのは、もっとその前の段階の綿密な観察なんですよ、ね、観察ですよ、ね、だから例えば生科学者の人たちが、ね、あるいは生物学者の人たちが一体どれほど綿密な観察をするか、あるいはそれこそ、ね、水商売のママさんたちが一体どれほどお客さんのことを観察するか、ね、あるいは医療の現場で看護師さんたちがどれほど綿密に患者さんたちの観察をするか、あるいは介護の現場でね、介護士の人たちが入居者のおじいちゃんおばあちゃんの様子をどれほど綿密に観察するか、おばあちゃんがね、今日は昨日よりかちょっとご飯多めに食べられたねとかね、今日ね、あの出たおむつのに出た、ね、あれが便の量が多いとか少ないとか、ね、そういうことをどれほど綿密に観察しておじいちゃんおばあちゃんたちの体調を知ろうとするか。だからどんな分野でも綿密な観察っていうのがある、ね、で我々は今マインドフルネスっていうのをやっていて、私はね、前禅セラピー時間的には禅セラピーが先で、その後マインドフルネスへやって、で最近また禅セラピーを強調してますけれども、だからといってマインドフルネスが意味ないって話では全然なくて、で禅セラピーがには欠落してた部分をマインドフルネスが埋めてるんですよ。例えばね、禅セラピーの中では掃除とかいろんなことはやるけれども、その例えばご飯を口の中に入れて、その奥歯がご飯をどうやって噛みしめることでドロドロになってなっていくことを観察するってことはないんですよ。そういうことやったし、やったことなくて、禅セラピーの中ではね。でだけどもマインドフルネスになったら、それあるわけなんですよね。だからそれを、だから禅セラピーとマインドフルネスはお互いに相補うべき存在であって、だから禅セラピーだけやればいいよねって話でも、マインドフルネスだけやればいいよねって話でもなくて、両方やるべきなんですよ、ね、私らが禅セラピー的に料理を、準備して、まあこれ完璧にできます、ね、それで座って、ご飯を口の中に入れて、そしたら自分の奥歯がそれを噛み砕いていく様子、お茶を飲んでお茶が、自分の食道を通って胃の中に入っていく様子、それを味わうなんてことは禅セラピーでやらないんですよ。そんなね、でそれをやる。でそうすることで我々は非常に微細ないろんなものを自分の体の中で感じていく、ね、で何が言いたいかっていうと、皆さんは強烈な光を待ちすぎて、目の前にあるかすかな光を見落としてるんですよ。皆さんは蛇がとぐろを巻くのを待ちすぎちゃって微炭酸を見過ごしてるの。微炭酸はあるの。かすかな光はすでにあるの。真っ暗なわけないでしょう。何にも感じてないわけないでしょう。なのにあまりにも人工太陽とかね、ヘビロがトグロを巻いて上がっていくっていうのを想像しすぎなんですよ。まあそういうのを言ってた私なんだけども、ごめんなさい。それはちょっと謝りますけどね。 みんなを皆さんをちょっと施術したしすぎたかもしれないけども、そうじゃなくて今目の前のかすかな光を、今自分の右手の中の微炭酸をまず感じてください。この右手の中に何にもないんですか、ゼロですかのわけないでしょ。微炭酸はあるでしょ。微炭酸、その微炭酸ね、後で炭酸を買ってコップの中に入れてシュワシュワってとこ写真撮ってそれを載せますけども、それは絶対にあるはずです。ね、かすかな炭酸、かすかな光、そこから出発してください。それはあります。ゼロではないはずです。絶対に。もう皆さん目が漆黒の闇じゃないでしょう。もうかすかな光はあるはずよ。全く体の中は空っぽですか？のわけないでしょう。体の中に微炭酸はあるはずよ。体のどこでも。よく手は感じるんだけど胴体は、ま、全然です、嘘ですよ。あ、ごめんなさい、そう感じるかもしれないけど、あなたの胴体の中にすでに微炭酸はあります。それを 見落としてるだけ、ね、だから見落とさないでそのわずかな微炭酸から出発してください。丁寧に、いい、ね、でそのために我々はまず まず自分の体がここにこうやってあるってことを感じて、そして フォーカシングのね、助けを借りて、自分の感情とか自分のティンキングが体の中に巻き起こす微妙な感覚ね、あ、不安だ不安でしょうがないって時に、ほらほら、なんか嫌な感覚が胸にあるじゃないですか、でそれを感じてほしいわけ。あなたは不安だった時頭で不安なんですか、じゃないでしょ、胸の中に何か感じるじゃないですか、それを感じてほしいわけ、その地道なところから。その地道に胸の中にある不安な感覚、感覚って言っても体の感覚ですよ、不安によって引き起こされる体の感覚、それを感じてください、ね、そしてそうすると体の中に少しずつ入っていく、でそうすると、そこからおへその下までちょっと注意を移動して、そこで息を吸って膨らんで息を吐いてへこんでいるという現象が今起こっているから、その現象を内側から感じる、内側から、その現象も観察するというか内側から感じてください。吸って吐いて、吸って吐いて、お腹が膨らんで縮んで膨らんで縮んで、でそうやっていくとこの下腹を起点として何かが体全体に広がっていきます。それはゼロとは言わせないですよ。本当にゼロですか、何にも感じないですか、そのはずないじゃないですか。そこで奇跡を求めないでください、派手なことを求めないでください。微炭酸でもう十分ですよ。微炭酸が体の中を広がって、そして体全体を微炭酸が締めていく、でそしてまずは右の手のひらにある微炭酸から感じた時に、来た時に微炭酸が変化を起こす、微炭酸がかなり強い炭酸になっていく。 それが観察っていうものの不思議なんですよ。観察することによって何かの変化が右の手のひらの中で起こります。何かの変化が右腕の中で起こります。右腕の中には本当の微炭酸しかない。だけどもそれを感じることでその微炭酸がもっと強い炭酸になっていく。だからその微炭酸を大事にしてください。とっかかりとしていきなり私右腕に何も感じないなんて言わないで、そう言い張るのもうやめてください。もうやめてください。そう言い張るのはそれ嘘だから。それはあなたの中にあるから、微炭酸が、ね、その微炭酸を大事に大事にしてください。そして両腕、右足、左足、お尻、下半身、そしていよいよ、ね、この背骨っていう、これとんでもない場所ですよ。これを私らが座っているこれレンゲ座っていうもんね、パドマサーナ、パドマっていうのはハスの花ですね。でハスの花はこの頭のてっぺんにある。そしてこの背骨がまあハスの花の茎ですね。ハスの花って見事に茎しかないですよね。他になんか他のいろんな花はいろんな葉っぱとかついてるのに、ハスの花だけは茎があってパッと咲くね。でそれを人間の体と見たわけですよ、ヨガのね、エンシェントピープルは。でその茎の中を丁寧に吸いながら登って、吐きながら降りてくる、吸いながら登って吐きながら降りてくる、押した時に茎が茎の中どんどん通っていきますね。でその後、上半身にある微炭酸を、感じながら上に上がっていって頭のてっぺんまで来て下がってくる。でそうすることによって、皆さんの体の部分部分は完全に微炭酸に満たされて、その後部分部分を取っ払っちゃって体全体ホールボディを、ね、感じるしてください。はい、そしたら皆さんの体、皆さんの体全体は微炭酸からもっと強い炭酸に変わっていきます。そしたら、ね、そこから地椎下風の4つの要素でできている体だったんだけども、そこから地椎下風の4つの要素ではできていない新しい体が生まれてきます。まあ、生まれてくるというか、それに変わっていく、トランスフォームしていく、トランスフォームっていう方が多分正しいですね。でそのために地水化風、地水化風、地水化風って3回唱える。でそのトランスフォームした体が透明な体であり、光の体である。そしてその光はもう透明だから、形がないから測ることはできなくて、測ることができない光だから無量の光、無量の光のことをサンスクリットでアミターバって言ってる、そういう話ですね。はい、でそれによって我々は、我々の1995年の敗北はもう全てをそういうことにするって言っても何も本気じゃない世界と、間違ったことを本気にして犯罪にまでなった世界、ね、そのどちらでもない。我々は本当のものを本気にしたかったってことは、逆に言うと本当のものをまずは実感しなきゃいけないってことですね。でそしてついに我々は、この体を通して本物の、無量の光にたどり着いた。無量の光は概念ではない、実際に目に見えるもの、実際に体で触れられるものですね。そしてこれこそ我々は本気として、本気に扱うべきものだったって話ですね。でその時に我々は1995年を乗り越えられるし、それからもちろん 2.0 も乗り越えられる。 なぜかといえば新しい体を持った時に、そこには新しい意識があるから、その新しい意識はもう、渇望とか嫌悪とはもう一切関係ない、ね、なってます。はい、それが、これが2020年代をリードしてくる、していく考え方である実践ですねってなってます。はい、じゃあね、まあこれをちょっと石尾さんにぶつけてみるけれども、彼がどういう反応するかね、まあちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあね、木曜日のね午後7時半ぐらいに、ズームにおいでください。まあ、もちろんその前にね、あの PTX で申し込んだりね、いろいろしてくださいね。来週日曜日は目黒ですよ、目黒不動尊ね。竹口さんがね、なんか用事があって、いらっしゃらないようなんだけども、まあもちろん大丈夫ですからね、おいでください。早めに来てお弁当食べてもいいですよ、ね、私ら12時前には着いてるはずですからね。はい、じゃあ最後に修正無変性願堂いきましょう。
修正無変性願堂仏道